お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
コロナウイルスのパンデミックの中での景気後退、これはオーストラリアでほぼ30年ぶりの景気後退です。景気後退を経験したことがないのはもちろんのこと、その言葉さえ口にしたことがない世代の人たちがいます。そして現在の新たな懸念は、その若いオーストラリア人がこれにより深刻な影響を受けるだろうということです。オーストラリアは COVID-19 の感染ケースが減少するにつれてゆっくりと通常へ戻っていますが、国民が景気後退に慣れていくにつれて、若い人たちの間でメンタルヘルスの症例が未だ急増を見せていないという懸念があります。経済は3月四半期に打ちのめされ、ほぼ10年ぶりに縮小しました。連邦政府のジョシュ・フライデンバーグ増相は、6月までの四半期はさらに悪化することを予測しており、3月と6月の四半期とも、続けて景気の後退の構成要素となる経済の転落を見ることになりそうです。オキシジェン・ユース・メンタルヘルスのディレクターであり、メルボルン大学の教授であるパトリック・マクゴリー氏は、今日の若い人々は1991年の景気後退時の若い人々よりもより脆弱だと語ります。我々は彼らのメンタルヘルスが当時よりも著しく悪いということを示す指標があることを知っています。現在若い人たちの間で不安とうつ病の罹患率が上昇しており、また若い人の自殺率も上がっています。マクゴリー教授はこのように述べました。またマクゴリー教授は自身の懸念を反映する要因がいくつかあると言います。彼らは学校での教育を修了しようとしており、新しい仲間とのネットワークを形成し、両親との関係を変え、雇用への進路を見つけようとしています。これらすべてのことがこの景気後退によって途方もない脅威にさらされています。そして彼らはすでに全生涯にわたってメンタルヘルスにかかる最も高いリスクのグループです。マクゴリー教授はこのように述べました。失業率は1994年以来初めて6月に 10% に達すると予測されており、また25歳未満の人々が最も苦しむと予測されています。過去の景気後退では幅広い失業率の 11.2% に比べ、若い人々の失業率は 20% を超えました。前の景気後退から考えると、若い人々の方が高い年齢層のグループよりも失業率がはるかに高くなるでしょう。1930年代の世界恐慌に遡ると、他のすべての経済後退において自殺率は上昇します。マクゴリー教授はこのように述べました。シドニー出身の19歳のマシュー・キングさんは、過去12ヶ月間にメンタルヘルスの問題と戦った後、今年の初め2020年は新たなスタートだと考えていました。キングさんはこのコロナウイルスのパンデミックと自身の将来の不確実性は昨年のストレスと不安を増幅させるばかりだと言います。将来大学卒業をもって雇ってもらえる仕事があるかどうかを心配しています。なぜなら企業は卒業生やインターンシップを雇う同じような余裕がないからです。そしてたくさんの若い人の成績が影響を受け、それが今後の勉強や将来のキャリアの見通しにも影響を与えるかもしれないということも心配しています。キングさんはこのように述べました。キングさんは政府のジョブキーパー賃金助成計画の対象ではなかったため、自身の預金口座から引き出していました。企業は雇用している従業員を留めておこうとします。それは明らかに 十分理にかなったことです。しかし、将来の方向性を決定することや、実際に自分のキャリアに進むことができるのかを知ることは非常に困難です。キングさんはこのように述べました。ヘッドスケープが発表した調査によりますと、47% の若い人たちがコロナウイルスのパンデミックの影響を受けているということです。チーフエグゼクティブのジェイソン・トレソワン氏は、このパーセンテージがこの景気後退中に増加する可能性があり、若い人々はほどなく仕事を失う可能性があると予測しています。若い人々は景気後退により影響を受け、景気後退は雇用に影響を与えます。しかしもちろん、不完全雇用や失業などがあれば、それはきっと人々の心身の健康に挑みかかる、また別の状況的要因になります。トレソワン氏はこのように述べました。24歳のモハメド・ハディ・ラヒーミー氏は、パキスタンからの難民であり、以前は自身の国でイスラム教の教えを実践しているとして標的にされていました。ラヒーミー氏は、今自分自身をこのコロナウイルスのパンデミックの中、切り抜けさせてくれているものは、この人生経験から得た弾力性であり、それはまた、この景気後退の中、頑張るのを助けてくれるだろうと語ります。もし一つのことがうまくいかなければ、私はいつも前に進み、課題ではなく、機会の方に取り組み、焦点を当てるようにしています。ですので、私はこの COVID-19 の危機の中で、新しいセルフケアの体制を取り始めたり、栄養を変えたり、睡眠をより多く取るようにしたりといった、自分の生活に新しい策を取っています。これによって、自分の人生を振り返ることができました。ラヒーミー氏はこのように述べました。SBS ニュースのブルックフライヤーのリポートを上村ゆ子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。